このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました喫茶芝居話。
こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。
始まりました、
第7回。
7回、
おお願いします
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、ということでですね、もう終わってしまいましたねゴールデンなウィークが
ゴールデンなウィークが終わってしまいました。
いや
ー、
皆さん何をされたんでしょうね。
ねえ、何をされたんでしょう。楽しいゴールデンウィークを過ごしていただけたら
いいです ね,
ね、いいですね。
ちょっとここから長いですから、
はい、
休み、次の休みまでが
頑張りましょう。
そうですね、はい、頑張っていきましょう。
はい、
はい、で、最近成本さんはちょっとあんまり体調がよろしくないみたいで
なんかね、なんか鼻がね、はい、ズルズルしてしまって、あ、なんだろうと思い、
はい、
耳鼻科に行ったら、
はい、
蓄膿症のなりかけって言われまして。
なりかけって何ですか
なんかレントゲン撮ってもらったら、
レントゲンも撮ったんですか。
撮ったんですよ。で、なんか幸いなことに蓄膿症ではありませんって言われて、ほっとしたんですけど、ただ蓄膿症のなりかけですって言われて。
それはなりかけっていうのはどうにかなるもんなんですか、こっから。
まあ、どうにかなると思います。
あ、治療みたいなしてるんですか。
薬を飲んでます。あと鼻シュッシュってするなんか薬したりとかして。
点鼻薬ですか、ね、
あ、点鼻薬です。
あ、いいですね。
やっぱ頭がいい。点鼻薬っていう言葉が出てこなかったです。
いや、まあ、私はあの花粉症なんでね。
あ、花粉症、
はい、
私ね、
はい、
血液検査したんですよ、
はい、
じゃあアレルギーゼロで、花粉症一個もなかったんです。
え、その検査っていうのは、
はい、
花粉系だけじゃなくて食べ物とかもわかるんですか。
食べ物はわかんないですけど、なんかハウスダストとか、
あ、杉とかヒノキとか、
はい、とかもう全部ゼロでした。
そんな人間が今この世界にいるっていう驚きです、
は
い、
もう薬出してくれる先生、
はい、
処方箋の先生もなんか珍しいねって言ってました。
いや、そうですよね、
はい、
大阪で生まれ育ってるんですよね。
はい、そうですよ。
大阪ってないんですか。
いや、 あると思いますけど、お母さんとかも花粉症なってるし。
あ、なってるんですね、
はい、で、私は全然ならなくて。
へ、
はい、やっぱなかったんです、アレルギーが。
いや、私はもう完全に山の方で生まれ育ったんで、
はい、
割と周り花粉症の人も多くて、ただ私の兄は花粉症そんななくて、ハウスダストとかその他もあのずっと鼻炎ではあるんですけど、はい、年中。いや、そんなんめちゃめちゃ羨ましいですわ私大体ね、毎年4月から6月ぐらいまで割とずっと花粉に悩まされて、検査してないんでわからないんですけど。
あ、何花粉かわからないんですか。
わからないですね。でも割と年中なんですよ、もうずっと。もうほんまに真冬ぐらいかな、花粉症じゃないのぐらい。めちゃくちゃ羨ましい、
はい、
でも蓄膿症になって
なんで？そうなんです。なんででしょうかね。
それはなんか あれじゃないですか、睡眠してる時無呼吸とかなんかそういうの関係あるんですか。
それは私は意識ないんで分かんないですけど、なんかなったんですよね、急に。
あ、まあ、だってちょっと前ずっと体調を崩してましたもんね、
はい、
それこそ鼻詰まったりとか。
そうです、
鼻声でしたもんね。
はい、ちょっとヘビ年なんで。
関係ある？
分かんないですけど。
関係あるかそうなんや、
はい、
でもね、それも治ったらいいですね、はい、まだだって治療中ですもんね。
はい、治します。
あ、また次病院行く日とか決まってるんですか。
なんかマシになったら来なくていいよって言われて。
あ、そのぐらいなんですね、
はい、だからか、ね、まあ大丈夫です、きっと大丈夫
そうなんですね、
はい、
じゃあ鼻周りのその病気みたいなの初めてってことですか。
鼻周り、風邪とかコロナとか以外ではあんまり治療したことがないかもしれない。
あ、じゃあ鼻炎とかもあんまり今までなったことなかった。
あんまりなかったですね。自分が鼻シュッシュするの何回、
初めてみたいな。
いや、初めてじゃないけど何回目かなっていう感じです、
それは確かに花粉症じゃないわ羨ましい いや、私は戦うんで、
はい、戦ってください。
花粉症と共に生きていくんで、
はい、戦ってください。
はい、
頑張って、
はい、それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
はい、こちらのコーナーではですね、先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話をしていきたいと思います。
はい、
本日は成本さんが見た舞台についてお話ししてくれるということで。
はい、私が見に行った舞台は第10回全国学生演劇祭に行ってきました。
お、
舞台です。
青春ですね。なんか
青春です。大学生がやってる演劇祭に行ってきました。
どんな感じの演劇祭って、そもそもあんまりね、なんかイメージつかないんですけど、うん、全国大会ってことですか？
全国大会みたいな、まあ、大会、うん、大会か、大賞とかあるんで。
あるんですね、やっぱり。
でも演劇祭って言ってるんで、お祭りなんかなとか思ったり。
なんか吹奏楽とかもコンクールとかありますけど、うん、そこまでコンクールしないってことですか？
うん、やってる方々はそういう風にこうコンクールと思ってやってるかもしれないですけど、私たちはなんか普通に見に行きました。
あ、それってその見てる側が投票したりとかないんですか？
は
い、
あ、あります、あります。
あるんですね。
はい、
じゃあやっぱり
感想を書いたりとか。
あ、結構多分学生さんたちは本気でやってるお祭りということで。
やってると思います。
はい、
はい、
どんな感じだったんですか？
なんか A ブロック、B ブロック、C ブロックっていうのがあって、
はいはいはい、
各ブロック3団体出場してるんですけど。
あ、じゃあ9団体合計で。
そうですね。
うん、
で私は B ブロックの3団体の中の1団体に後輩が出てて、
うん、はい、
私の高校の時の後輩が出てるっていうか、もうその子がやってる劇団、
その子が主催の、
はい、ユニットかな、演劇ユニットかな、
うん、
が出てて見に行きました。
はい、応援しに行ったんですね。
応援しに行きました。ベイビーランという団体
です。どうだったんですか？
なんかね、面白かった面白かったです。でもなんか不思議な感じ
というのは、
なんか印象に残ったところが2つあったんですけど、なんか1つ目が役者のすごい不自然すぎる動き、
うん、
いい意味ですよ、なんか悪い意味じゃないですよ。
それはあえて意図的にやってるっていうことなんですか？
多分意図的、いや意図的じゃないとおかしい、
うん、不自然な動き、
不自然な動きとか、
うん、
あとなんかモヤモヤするところがなんかあるあるっていうモヤモヤするなって人生の中で。
ほう、例えば、
例えば
エピソードください。
エピソード
あんまり伝わってませんこっち
なんかその登場人物一人一人になんか落ち続けてるエピソードがあって、この作品自体が落ちるとか続けるとか、そういうのをなんかテーマに作ってる作品で、
うん、落ちるとか続けるがテーマなんですか？
はい、
落ちると続けるってだいぶ違うなんか要素
な、落ち続けるとか。
ほう、
なんか
それは例えばはないんですか、具体的なエピソードとして。
その出演者
受験に落ちるとか、そういうことですか？
あ、そうです。だからスマホを何度も落としてしまうとか、大学の単位を落としてしまうとか。
はいはいはい、それがずっと続いちゃうっていう。
そうです。
かなんかちょっと悲しいですね
悲しいですね。
不幸な感じってことですか？
不幸なんか、うん、まあ不幸なことが起きた2人がすごい不自然な動きを続けながら喋ってる
へ、
難しいな説明するのが。
それはじゃあ何が良かったんですか？
なんかね、内容は、
うん、
こう何度もスマホを落としてしまうとか、なんか今度は落とさないようにしようって何でも思ってるのに、
うん、
また同じポケットに入れて落としてしまうとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのを自分はあんまないけど、自分に置き換えたら、
はい、
こうダンス教室に通おうと何度も思って
通ってはいないみたいな、
で体がどんどんなまっていくとか、なんか夜お風呂に入らずに寝落ちしてしまうとか、なんか自分の工夫とか頑張りとかで解決できるところ
をできてない
できてないなっていう、
悲しいですね。
なんかモヤモヤするところ、
確かに確かに、
そういうのってあるよなみたいな。
あるあるあるある、ありますね
そういうのが面白かった。
あ、共感できたんですね。
共感、うん、一人一人のこのエピソードに対しての共感じゃなくて、なんか自分もあるなみたいな。
あ、置き換えてみたらそういうことってあるよな、はい、みたいなことですか？
はい、
お
そうです。
そうなんですね、
でなんかね、
うん、
作品の中で、
うんうん、
なんか社会についてもいろいろなんか思ってたんですよ、その出演者の方が、
キャラクターが
思ってて、うんうんうん、でなんかそういうのって私たちも思うところあるけど、なんかどうにもできずに結局何もしないとか、
はいはい、社会って何、例えば何やろ、ちゃんとみんな選挙に行こうよとか、
あ、そうです、そうです、そういうのを思いながらも行ってなかったりとか、
はいはいはい、
あと社会に不安感じてるけどなんかこう人ごとのように感じてしまって、
うん、自分は行動しないみたいな、
そう見て見ぬふりしたりとか、
うん、
なんかそういうのもあるなと思って、
うーん、
うん、私も選挙行きますけど、
はい、
あんまりその団体が何してるとか分かんなくてお
っと大丈夫かこれ
分かってなかったりとかして、
はい、そういうね時もあったりしたと、
うん、
あ、まあ確かにね、
考えさせられる、
まあ、もっと身近で言ったらあれか、例えば私最近あったエピソードなんですけど、
はい、
私あの電車に乗ってたんですね、
はい、
そしたら降りた時に隣の隣の車両くらいで男性が倒れてたんですよ。
ああ、
で倒れてて本当に、
はい、
もううつ伏せの状態で男性が倒れてて、はいはい、えと思って、
はい、
それは大丈夫ですかってなるじゃないですか、
うんうん、
でもみんなそれに反応しなくて、
あ、
私含めて3人だけだったんですよそれ反応したの
は、はい、
でまあなんかその大丈夫ですかって寄っていく人と、うん、でまあなんかちょっとわあどうしようどうしようってなってる人と、
はい、
私はあの駅員さんにこう電話できるやつが近くにあったんで、うんうん、
ま
あ、それですぐに呼んで、
はい、
みたいな感じでこう対応したんですけど、
うん、
そういうのとかもいわゆるそういうなんていうかこう社会に対するこうなんで、うん、っていう、
うんうんうん、
でもまあそうですね、なんかそういう時に私はやっぱ行動しなかったら、
はい、
自分に対しての嫌悪感の方が大きくなってしまうというか、うん、そこでなんか対応する、まあ、なんですかね、例えばもしかしたら面倒くささとか、
はい、
急いでて用事があるからどうしてもしょうがない人とか絶対いるとは思うんですけど、
は
い、
うんうん、
なんかそれを捨ておいても自分への嫌悪感を持ちたくないという、
うん
う
ん、
それ一心で私はそういうのはなんかこうやらなきゃなと思ったことは基本やるようにはしてるんですけど、
はい、
まあ、とはいえね、確かに、まあ、そんな自分でも多分できてないところはあると思うし、
はい、
確かにそういうモヤモヤとかありますよね、うん、
はい、
まあ、やっぱりなんかそうですか、この学生演劇祭とかっていうのは結構やっぱりその社会に対するもう問題提起とかっていう作品も多かったりするんですか？
そうですね、あ、多いと思います。
あ、そうなんですね
、はい、
確かにな、はい、映画とかでもやっぱりその、うん、例えばこう自主制作で作られてる映画とかって、
はい、
結構その作ってる監督さんのすごく強い思いとかっていうのが、
うんうん、
まあ、映画に関してどの映画もあるはあるんですけど、
はい、
より強く感じられたりっていうのはあると思うので、うん、こう学生の演劇祭っていうのは行ってみるの楽しそうやなって思いました、は
い、すごい学生の考えてることとか、
うん、
なんか思いっていうのがバーンと伝わってくる。
結構大きな会場だったんですか？
大きな会場でした。
多分200
人300人ぐらいキャパ入るんじゃないかな。で満席やったんで、
あ、そうなんですね、
あ、すごいなと思って、
はい、いや、いいですね、
はい、
面白そうだな、
はい、
まあ、でも成尾さんはね普段からよく舞台見に行ってるからよりなんかその大人の方がやってるのとの違いとかもあるんですか？
感じました。
あるんですね。
なんか大人の方、大人の方っていうんかな、言う方
学生じゃない人、
学生じゃない人はすごいお客さんに対してこう見せたいとかこういう作品を見せたいみたい なんかお客さんに楽しんでもらうにはどうしたらいいかみたいな、
うんうん、エンターテインメントとしての作品、
うんうん、みたいなところ結構強いなって思うんですけど、
うんうん、
学生の方はなんか学生は今こう考えていますみたいな、
あ、いいですね
それをバーンと出してくる感じ、
いいですね。なんか最近それこそ、はい、まあ、こんなこと言ったらもうなんかね良くないかもしれないけど、時代的にあんまりその自分の意思を表示するとか、
はい、うんうん
うん、こう思ってるんだみたいなのっていう人が少なそうな気はしますけど、うんうん、
気します
ね、それこそ匿名なら言えるけどみたいな、
はい、
SNS なら言えるけどみたいな人多そうだけど、
はい、その自分の気持ちを演劇にして出して
くる、わー、かっこいいですね、
はい、
表現者ですね、
はい、
まさに、
はい、
これはあれですか、年一ですか？
多分年一じゃないですかね。
あ、じゃあ
その A ブロック B ブロック C ブロックあって、
うんうん、
各団体がそれぞれその地域でやってきて、
うんうんうん、
私が見に行ったその B ブロックのベイビーランっていうところは、
はい、
あの大阪の 演劇祭、うんうん、大阪の演劇祭で賞を取って全国に来たんで。
あ、そうなんですね、
はい、いろんな地域のいろんな大学の子たちが集まって、はい、たまたま大阪に集まって演劇祭してました。
そっかそっか。じゃあこれは大阪というか関西の人だけじゃなくて全国からもう来てるやつを成本さん見に行ったんですか。
そうです、そうです。
あ、そうなんですね、はい、それはね、だって勝ち抜いてきてる人たちってことですもんね、
うんうんうん、どの団体も、私はまあ3団体しか見てないけど、うん、B ブロックのでもどれも面白かったです。
へえ、いいですね。私も来年、はい、見に行ってみようかなと思いました。
はい、
楽しそうですね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、では次回はですね、私が見た作品について話したいと思います。それでは次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。はい、こちらのコーナーではですね、私と成本さんが社会福祉について学びます。
はい、
今回はインクルーシブ公演について話します。
インクルーシブ公演、
はい、知ってましたか。
なんか聞いたことある感じがするのですが、あんまりちゃんと分かってないです。
いやー、私はね、このラジオを始めてから成本さんのその感度の高さというか情報をたくさん持ってることに驚き続けております、はい、
本当ですか、
はい、すごいですね。私はちょっと聞いたことなかったんですよ、
なんかニュースとかで見た気がする。
お恥ずかしいですね。
ちゃんと覚えてないで、私もそんな覚えてないです。
多分ね、その言葉が頭になんとなく入ってるだけでも絶対、はい、何かいいことにつながると思うので、うんうん、それは素晴らしいことだなと思います、うん、このインクルーシブ公演っていうのがですね、ちょっと前にやったそのユニバーサルデザインってあったじゃないですか。
ありました、はいはい、
UD フォントとかいう話もしましたけど、はい、このユニバーサルデザインっていうのは言うたら、そのみんなが使いやすいデザインにしましょう、見やすかったりとか、うん、使いやすかったりっていうものじゃないですか、
うんうん、
UD キャストもそうですけど、
はい
はい、なんですけど、これをさらにですね、このインクルーシブ公演っていうのは、インクルーシブってそもそも何か分かりますか。
分かりません。私無理。
あ、 OK です、 OK です。みんなが含まれているっていう意味らしくて。
お、英語ですか。
いや、そうです。
ああ、英語か。
英語でしたね。ユニバーサルデザインも英語ですもんね。
私英語は全然わからない。
いやいやいや、いいんですよ、
はい、
あの、だからそれを言うたら、そのユニバーサルデザインも含めて、みんなも、それだけじゃなくても、
大きな枠で、
お、もっと、そうですね、障害の有無とか、はい、年齢、性別、国籍、貧富の差とか、もうそれも全部こう問わずに、みんなが楽しく遊べる公園にしましょうという取り組みらしくてですね、はいはい、まあ、この参考として、あの LINE ヤフーさんのサストモというホームページを参考にさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、こういう公園がね、あるらしいんですよ。
ほう。
で、このユニバーサルデザインプラス何があるのかって、じゃあいう、こう具体的な話をすると、うんうんう
ん、はい、
人がね、関わってきます。
人が、
はい、ユニバーサルデザイン、じゃあ例えばユニバーサルデザインのフォントがあるとか、ユニバーサルデザインの、まあ、機械、
はい、
スマートフォンがあるとかっていうのがあったとして、
はい、
そこにこう人がいないと、結局それをどう使ったらいいのかわからないとか、
うんうんうん、
もうちょっと何かこう一工夫あったら使いやすいのにとかってきっとあると思うんですよ、
はい、
なんで遊具とかそういうのがユニバーサルデザインになってるプラス、その声をかけるっていうのを、例えばですけど、まあ、そのいらっしゃるじゃないですか、利用者の方が、
はい、
そこに別の利用者の方もいて、
はい、
片方の利用者の方が、あ、なんかちょっと困ってるかもって思った時に、うん、成本さんが例えば行ったとしたら声をかけるんです、
はい、はい、
大丈夫ですかとか、
はい、
なんかちょっと手を貸すじゃないけど、
はい、
手伝いましょうかみたいなことを声をかけることによって、よりそのユニバーサルデザインで作られたものが使いやすくなるっていうところを目指した公演らしくて、
ほうほうほう、
だその公演を作るまでの間に、その利用者へのヒアリングですね、
はあ、
だからもうどういう風になったらもっと使いやすいですかとか、こういう遊具作るんですけど、はい、この遊具使うにあたってなんかどんなことがこう問題としてありえそうですかみたいなことを、まあ、ヒアリングしたことによってより使いやすくなるっていうのを目指してる公演らしいんですね。
はあ、じゃあもう出来上がった公演じゃなくて、みんなで作っていこうみたいなことですか。
そうそうそうそう、作られた公園をさらにそこから、
うん、みんなが使いやすくしようっていう、
そうそうそうそう、そういうことです。
あ、そういう公園、はい、
とか道案内とかもそうですよね、はいはい、なんか 大きな公園とかだとこの遊具まではどうやって行くのとか、うん、そういうのも一人だったらちょっと分かりづらかったりとか、マップはあるけど見やすいマップではあるけどちょっとなんかどうしたらいいのかな、うん、みたいな人に、うん、あっちの方ですよって声をかけるとか、
はい、
そういうことをしましょうっていうものらしくてですね、いいなと思ったんですよね、
はいはい、
やっぱなんかその人と人との関わりが、まあ、どんどんどんどんこうね、
うん、
そう便利なものを作るのはいいけど、
はい、
じゃあ作ったそれをどう使っていくのみたいなところで、
うん、
はいじゃあ作ったんで OK ですってやるよりは、
はい、
作りましたじゃあそれを一緒に使っていきましょうってなった方が絶対いいよなって思ったんで、
うん、そうですね、
はい、すごくいいなと思ったんですよ、うん
うん、はい、
でまあなんかそのそれこそ作った後のヒアリングもあるっていうのを、
はい、
そのサイトには書いてたので、
はい、
それだったら、まあ、例えば作ったものの実はこの例はあんまり使われてないものがあるとか、
うん、
便利だと思って置いてるけどそれ全然、ね、利用されてないとかだったら悲しいなと思うし、
うんうんうん、
でそれこそその会話があるっていうのが例えばじゃあ大丈夫ですかじゃなくても、
はい、
今日いい天気ですねとか、うん、なんかそういうのが一つあるだけでなんか最近あの人この声来てないよねみたいなとかであなんかあもしかしたらちょっと行ってみようかなとか、
はい、
こう連絡先を交換してるんだったら連絡してみようかなとか、
はい、
そういうつながりが増えていくのって素敵なことだなと思ったんですよ、うん、
確かに、
はい
はい、
なんかありますか、そもそもだって外で全く知らない人に声をかけることってありますか。
ないですね。
そうですよね、
道聞くぐらいじゃないですかね。
そうなんですよね、うん、でもなんかインクルーシブ公演だなっていうのが意識としてあれば話しかけやすかったりだとか、まあまあそれね、別にインクルーシブ公演だなと思って行ってる人が全員じゃないから、
はい、
えってなる可能性も
あります、ね、
あるけど、
はい、
でもなんかそうしやすくはなるなと思って、
そうですね、
はい、だからそれがすごくいいなと思いました、
はい、
私もなんかやっぱりあんまりね外で人に話しかけたりとかってないよなと思って、
ないですね、
はい、なんかそれこそ私は高校時代にしてたアルバイトがコンビニでアルバイトしてたんですけど、
はい、
そこにねいつも来るおばちゃんがいたんですよ、
はい、
でそのおばちゃんはもう本当に常連さんだから、
はい、
椅子とか置いて喋り始めるんですよ。
コンビニで
椅子はねうちが出してるんですけど、
そうなんですね、
まあ、パイプ椅子とか置いて、あどこどこ行ってきたのみたいな、はい、なんかそういうなんかねそういう関わりが増えた方が、
うん、
それこそ今ってなんかね、一人で暮らされてる方とかもいるだろうし、
そうですね、う
ん、なんか全員が全員ねそれこそなんかお子さんがいるとかっていうわけじゃないと思うし、ね、
うん、
それこそ最近減ってきてるし結婚してる人とかも、
うんうんうん、
じゃあやっぱりその他人同士で助け合うっていうのが大前提としてこうやっぱある方がいいんじゃないかなと思ったっていう、ね、
うん、そうですね、どんどん薄くなってる気がしますよね。
そうですよね、
うんうん、
なんでねやっぱそういう公園の取り組みがあるのはいいなと思いまして、
はい、
でこちらがですねなんか東京都を中心に作られ始めているらしいんですけど、
ほうほうほう、
あじゃあ実際行ってそのなんか運営がうまくこうされてるのかっていうのはちょっと私は今まだ知らないので、
うん、
今度行ってみようと思います。
私も行きたいです。
あじゃあ行ってみましょう、
はい、
でまあ、なんか実際どんな感じなのかっていう、大阪にもあるらしいんですけどね。
あそうなんですね、
はい、でもまあなんかやっぱりね使われてるかどうかじゃないですか。
そうですね、あったとしてもね、
そうそうそうそうそう、うんうん、まあそこが一番大変だろうなと思うし、なんでね行ってみましょう。
はい、
はい、ということでですね今回はインクルーシブ公演についてお話をしました。ということで第7回放送でした。
はい、
はい、今回はどうでしたか。
どうでしたか。いつも振ってきますよね、どうでしたかって。
もうどうでしたか。
なんかすごい人と人とつながりとか、
はい、そうですね、
はい、
学生演劇祭もそうですもんね、
うんうん、
後輩がやってなかったらもしかしたら見に行ってなかった
行ってなかったと思います。
うん、
はい、その後輩もね私の舞台をいつも見に来てくれるんですよ。
あそういうのいいですよね。
だから私も行こうってなったし。
あ、うん、いいですね、やっぱりね 大事ですよ。
大事ですね。
なんか
心温かくなるし、
うん、なんかちょっとしたことでもたまに連絡取るとかね、
うんうん、
そういうのがあった方がいいよなって、はい、昔だったらこれ文通とかになるんですかね。
あ、確かに、
うん、まあ電話とかですよね。今だってほとんど電話しなくないですか。まあ成本さんは私によくかけてきますけど12時とかにかけてきますけど、寝てる、
すいません、
寝てるな、
すいません。いや、でも電話したくなるんです。
あ、いいですね、はい、それもいいところだと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ということでですね、次回も聞いていただけたら嬉しいと思います。
はい、
それではですね、最後に私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思うんですけれども、
はい、
この曲はいや、もはやですね、私のテーマソングなんじゃないかというぐらい、
おお、
本当に爽やかな曲で、
あ、
私今爽やかなんで、そうなんですよね。なんで私のテーマソングのうちの一つと言っても大丈夫ですか。
爽やかなんで、爽やかは爽やか、うん、爽やかか、うん、爽やかです。
はいはい、歌詞全文にね、めちゃくちゃ共感するっていうわけじゃないんですけど、
はい、
ま、なんかそのこれもなんかところどころ、まあ、ちょっとあんまりわからない歌詞もあるんですけど、はい、もうね、メロディーが本当に好き、こうふわって感じ、もう青空って感じのメロディーで、こう電車とかに乗りながらね、聞いてほしいですね。はい、なんかもうそれこそ、まあでも、もうすぐね、ちょっと梅雨の時期は来ちゃうんですけど、うんうん、まあまだね、晴れ、はい、たくさんあると思うのでね、晴れた日に聞いていただいて、はい、まあまあとはいえどんな気分の時でもこの曲を聴くと元気が出るなと思いますので、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。マカロニ鉛筆でミスターブルースカイ。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
雨降る